恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の木曜日のことでした。急に思い立ちまして、家内と映画の、マリアを見に行ってきました。皆さんの中でマリアをご覧になった方、一人だけですか。はい、クリスマスの時期にあればよかったんですけどもね、時期がずれて1月になってからということで、掲示板にポスターは貼ってあったんですけども、ほとんどの方がご覧になれなかったみたいで、とても残念でした。きっとビデオになってですね、また見ることができるでしょうから楽しみにしましょう。とてもよくできた映画でして、あっという間に見終わってしまいました。その映画の中で重要な役割を果たしている動物が2つ登場しました。まず鳩、聖霊の象徴として巧みに鳩が用いられていました。もう一つがロバでした。マリアとヨセフにずっと連れ添ってなかなかいい味を出しているロバでした。映画の終わりに出演をした、俳優の名前がずらーっと出てくるんですけども、なんとその中にドンキーと出てきてですね、名前を忘れましたけども、ロバもですね、立派な、ね、出演者の一人としてですね、一匹として名前が流れていきました。今日の聖書箇所でもロバが大切な役回りで、登場いたします。マタイの福音書をずっと見ていますが、21章に入りました。いよいよイエス様の生涯の最後の1週間に突入するのです。エルサレムの町は、シオンの丘と呼ばれる標高800メートルほどの山の上にある町です。イエス様以降は、前回のところで見ました地中海よりもその海面よりもさらに250メートル低いところにあるエリコの町から今エルサレムへと登っていくのです。エリコの町が海面下250ですから、そしてエルサレムが標高800メートルですからですね、40キロぐらいのエリコからエルサレムまでの間をですね、1000メートル以上の高度でですね、こう登っていく、結構な坂道を登っていくのです。イエス様の一行は、そうやってですね、エルサレムに向かいながら、そしてエルサレムの街のですね、少し頭の中でこう想像しながらですね、聞いてほしいのですが、エルサレムの町がこうありますと、その東側にですね、こう谷がありまして、ケデロンの谷という谷があって、その谷を挟んで向かい側がオリーブ山です。聖書に何度もよく出てくるオリーブ山。エルサレム、ケデロンの谷、オリーブ山。そのオリーブ山のさらに東側の麓のところに、皆さんマルタ、マリアのあの兄弟で有名なベタニアがあり、そしてさらにベテパゲというですね、今日の舞台になる場所があるのです。イエス様以降はエリコを出ましてから金曜日の日没までにベタニア村に入ったと思われます。安息日に入ってしまう金曜日の日没を過ぎましたらもう旅行は許されませんので、そして安息日はベタニアでゆっくりとした一日を過ごし、静かな時を持ち、そして週の初めの日、今の日曜日、いよいよイエス様はエルサレム入城となるわけです。一節。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。 向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。ベテパゲ。あんまりいい響きはありません。あんまり私も好きでないんですが、この名前。ね、そこに二人の使いを送ったのです。先ほどからジタバタしているのは、実はスクリーンでですね、出ました。その前送りしてください。もっと前、もっと前。ありがとうございます。追いつきました。今から20年以上前に、このベテパゲを、訪ねたことがあるのです。そうしましたら、なんと、次どうぞ。なんとそこにですね、ロバが2頭いたんです。なんとベテパゲにロバが2頭ですね、羊と一緒にいたもんですから、私はびっくりして、なんとこれは、ロバが2頭いるじゃないか。危うくですね、そのロバを引っ張ろうとしました。そしたらですね、持ち主がきっと言うでしょう。ロバを連れて行ってどうするんですか。行ってみたかったんです。主がお入り用なのです。言いたかったんですけども、そうはうまくいきませんでしたけれどもですね。このベテパゲに、ベテパゲの修道院があります。次どうぞ。この修道院で、この修道院の一番ですね、礼拝堂の一番正面に、さらにどうぞ。はい。今日のこの場面が、聖画になってですね、描かれているわけです。しかしこの画面を置いたまんまでお話を続けていきましょう。弟子たちは言われた通りに、そこにいた親ロバと、そして子ロバを連れて行こうとしたのです。そうすると、その持ち主がですね、びっくりして、見ず知らずの者が突然ですね、自分ところのロバを連れて行くもんですから、何をするのか、と、言いましたら、主がお入り用なのです。すると、彼らは、どうぞ、連れてってください。というわけになったわけです。これ素晴らしいですね。主がお入り用なのです。っていうのがこんな風になったら素敵ですね。道を歩いていて、素晴らしい車があったので、その車に乗って、持って行こうとすると、持ち主が飛んできて、何もする私の車。主がお入り用なのです。どうぞーとですね、なるんでしたらすごいですね。すべてそんな風になったらすごいなと思うんですけども、どうぞ皆さん試さないでくださいですね。次の日の新聞に載りますからですね。一体どうしてそんなことが起こったのでしょう。実は前もって、イエス様が手はずを整えて、ロバの持ち主に予約をしてあったのだと説明する先生もいるんですけど、これはそうじゃないでしょう。それでは面白くありません。これもまたイエス様の風をも海をも沈めることのできる全能の道からによってなされた御業だったのでしょう。だからマタイだけではなくマルコもルカもさらにはヨハネまでもこの出来事を記しているのです。皆さんは最近ロバを見たことがありますか？最近ロバを見た。この1ヶ月以内にロバを見た。ロバ。はい。エメリータさんはロバを見た。どこで見ましたか？イスラエルでそうか。イスラエルに行くとロバをたくさん見ることができます。ですね。小さな馬のポニーは見ることがあってもですね、なかなか本物のロバを日本で見ることは難しくなりました。ものの本によると日本には今わずか100頭から200頭ぐらいしかロバがいないのではないかと言われるぐらいもうマイナーな動物になってしまいました。英語でロバのことをドンキーって言いますね。ドンキー、びっくりドンキーのあのドンキーですですね。辞書を送ってみますと、ドンキーのところにですね、1、ロバ、2、バカ者、頑固者と説明されていました。ですから、英語圏の人たちに、ドンキーなんて言っちゃダメです。軽蔑の言葉になっちゃいますから。ヘブライ語では、ロバのことをハモールと言うんですが、 同じくこのヘブライ語のハモールもですね、ロバという意味の他に、愚か者、頑固者という意味があるのです。きっと皆さんご存知でしょう。旧約聖書の民数記にはとても面白い話が出てきます。イスラエルの民を呪ってほしいと頼まれたバラムという人が、それは神様の御心に背くことだと知りながら、あえてロバに乗って出て行きますと、なんとその道に御使いが抜き身の剣、剣を抜いて待ち構えていたのです。当選棒をしていたのです。ところが、なんとロバの目には御使いが見えたのに、バラムには見えなかったんです。そこでロバはですね、もう恐れて、御使いから逃れようと畑の中へこう進んでいきます。そうするとバラムはですね、怒って杖でですね、ロバを殴るんです。そうしますと今度はですね、道に帰っていきますと、狭い道のところにまた御使いが剣を抜いて構えていますので、今度は石垣にですね、恐れてロバがこうすり寄りますと、乗っているバラムの足も石垣にぶつけられますもんですから、またバラムは怒って杖でバーンと殴るんです。そうすると、とうとうですね、ロバは恐怖のあまり、そこにもう茶がまってしまうのです。もううずくまってしまうのです。そうすると今度はまた三度目ロバをぶったのです。その時でした。なんと、ロバが人間の言葉を喋るんです。なんで私を三度もぶつんですかと言って、バラムをですね、責める話が出てきます。聖書の中に動物が喋る話って他にもありましたよね。あとは？どこ？え？何？あり？ありません。あるよ。エデンの園でヘビが。ありがとう。すごいいい効果がありました。そうです。神様はですね、ロバの口に言葉を与えて喋らせるのです。ですね。その後でバラムの目がですね、開けられて、御使いが見えるという話なんですけど、もしかするとロバが手でも動かない頑固なのは、人間には見えてない御使いを見ているからなのかもしれません。上野動物園で働いていた小森敦史さんというですね、クリスチャンの方が、書いた本の中にですね、聖書の中の動物たちというとても興味深いエピソードがいっぱい入った本がございます。その本の中にこんな話が出てくるのです。昔上野動物園に一文字という名前のロバがいたそうです。ある夜中にこの一文字が脱走を図ったというのです。そしてついにその居場所を見つけて、突き止めて、追い詰めていきます。その場面をちょっと読んでいます。案の定一文字は通路の奥で、尻をこちらに向けて立っていました。首に縄をかけたり、手綱をつけたりして引っ張ったのですが、一文字はガンとして動こうとしません。引けば引くほど体を壁に押し付けて頑張るのです。そこで近くにあった竹ぼうきの枝で尻を叩くと、一文字は大きな声でわめき始めたのです。ロバは体全体から絞り出すような声で、ヒーホーヒーホーと泣きます。皆さん、ロバが泣くのを聞いたことあります？私、エルサレムでロバの泣き声を真夜中に聞いたんです。世界の終わりかと思うような、ものすごい奇妙な声でですね、泣くのです。今の私がやったのなんて暗いものにならないすごい声で泣くんです。本の続きです。その時の一文字の声はまさに何をするのだよ、嫌だよ、嫌だよとわめいているように聞こえました。後年、一文字は老齢で歯が抜けて好物の人参も噛めないようになりました。それを聞いた東京医科歯科大学の先生が金の入れ歯を作ってくださいました。入れ歯をしてもらった一文字が 一番最初に噛んだのは、治療の間、一文字の体を押さえていた飼育係のお尻だったのです。作ってもらった金の入れ歯を試すにはちょうど良い場所だったのかもしれません。ロバというのはこんなところのある頑固な動物です。そんな頑固なロバの子がイエス様をお連れしてエルサレムに入場のお手伝いをしたというのです。7節。そしてロバの子とを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。皆さん、イエス様がエルサレムに入場するときに乗ったのは親ロバですか、子ロバですか、どっちのロバに乗ったんですか。どなたか、子ロバ。はい、正解でしょう。五節の予言でも、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って、マルコの福音書でも、ルカの福音書でも、ロバの子と書かれています。まだ誰も乗せたことがないロバの子が用いられたのです。ところが、そう話は簡単ではありませんで、そもそも、マタイの福音書だけが、引っ張っていったのが、親ロバと子ロバ二頭なんです。マルコもルカも子ロバだけしか書いてないんですけど、なぜかマタイは親ロバも連れて行ったみたいなんです。なぜですか？子ロバだけだったらまだ誰も乗せたことがないから。頑固ですから、そして慣れてませんから、抵抗してとてもじゃないついていかなかったでしょう。しかし親ロバもお母さんロバを一緒に連れて行ったから、お母さんロバにくっついて一緒に行ったんでしょう。と思われます。そしてそれだけじゃないんです。聖書ってすごく不思議だなと思う。調べれば調べるほど面白いところが出てくるんですけど、7節、もう一回じっと日本語で見ていてもちょっとわからないんですが、これを直訳するとこうなるんです。そしてロバとロバのことを連れてきて、自分たちの上着をそれらの上にかけた。イエスはそれらに乗られた。英語の訳でもそうなってますし、もともとはそうなってるんです。それらの上に乗られたってどういうこと？親ロバと子ロバとそれらの上、すなわち両方にまたがったんですか？不思議だなと思います。でもマタイはそう描いているんです。まあ、その答えは教会学校一般クラスに出た方々に聞いてください。今日朝一緒に考えましたから。すると大勢の群衆が道に上着を敷いたり木の枝を敷いたりして大声で叫びながらイエス様を迎えたのです。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、糸高き方に、糸高きところにホサナ。よく私たちも子供たちをホサナの歌を歌いますけど、ホサナっていうのは詩篇118編の25節のどうぞ救ってくださいという言葉、ホシアナ、それが縮まってホサナになったのです。ですからホサナはもともとの意味はどうぞ救ってくださいという意味なんですが、しかし縮まって使われるとき、ちょうど日本語で言う万歳万歳と同じような意味合いで使われたようです。それにしてもなぜイエス様はそんなことを、なぜエルサレムに入場するときに密かにではなくしてわざわざロバの子に乗って大勢の群衆の前を行進するようにして入っていったんでしょうか。これまでの旅行ではすべて徒歩でした、歩いてでした。ところがこのエルサレム入場に限って人々の目につく方法で華々しい演出をするのです。できるだけ目立たないようにしていたイエス様、特にこの十字架の一週間前と言いますか、もう5日前ぐらいなんですけど、その時のエルサレムの空気がどうであったのか、 ヨハネの福音書はそのあたりの空気を非常に鮮明に描いています。ヨハネの福音書によれば、今日のこの場面の前に、あのベタニア村でマリアとマルタの兄弟ラザロを死人の中から4日目によみがえらせるという事件がありました。出来事がありました。そこで人々は死人をよみがえらせた、臭くなっていた死人をよみがえらせたというので大変な大騒ぎになりました。あまりの大騒ぎなもんですから、人々がそれに圧倒されているもんですから、もう当時の指導者たちはこれを放っておけない、もう一刻も早くイエスを殺そうと議会で決めて、そして逮捕状が出て、イエスの居場所を知っている者は誰でも通告せねばならないという命令が出ている。だからイエス様はもう表立って歩けなくなったので、一時エフライムの方向に逃れていた、身を隠していた。そして今日のこの場面につながるわけです。そんな空気、逮捕状が出ているそんな中で、わざわざ自分を群衆の前にさらけた、それもロバに乗って。しかしその矛盾は、なぜそうなのか、その矛盾は、その光景を目で見るように想像すると溶けてきます。人々はそこでイエス様を、まるで凱旋将軍を迎えるかのような騒ぎ方で、熱狂的に迎えたのです。ついに私たちの待ち望んでいた救い主キリストがおいでくださった。その大いなる力を発揮して、死人をも蘇らせるその偉大な力を用いて、ついに、これから王座に就かれる。そしてついに今、この国イスラエルを牛耳って、我らの誇りを奪い、苦しめているローマ帝国の支配から解放してくださるに違いない。彼らがイエス様に期待したのは、そのことでした。そんな民衆の期待を一身に受けて、今人々の前に現れたイエス様はどうでしょう。なぜそんな姿で現れたのか。第一にそれは、もちろん予言の成就です。ゼカリア 9-9 のシオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。これも、それもメロバの子の転ばに。ですから、ロバに乗られた第二の理由は、柔和なロバに乗って、それも転ばに乗って、ということによって、イエス様がとても柔和で謙遜な方であることを表しているというわけです。皆さん思い出してください。世界を支配していった、征服していったあのアレクサンダー大王。アレクサンダー大王の姿を思い描くと、一緒に白馬を思い出します。馬に乗ってアレクサンダーは世界を征服していったわけです。ナポレオンもそうでした。ナポレオンも馬に乗って世界を席巻していったのです。馬は戦争に用いられます。しかしロバは戦争には適しません。ドンキホーテぐらいです。ロバに乗って、いやーなんて言ってもですね、とても全然怖くないのです。ロバは平和のために用いられる動物なのです。まだイスラエルに馬がなかった時代、聖書を調べると預言者も王様もみんなロバに乗っていました。それは戦いのためではありませんでした。戦いには向かないんです。移動にただロバを、また荷物を運ぶときロバが用いられたのです。ところがソロモン王様の時代になって、エジプトから大量に馬を輸入しました。それからは王様は馬に乗るようになったのです。ですから、イスラエルの国でも王様はロバ。でも、今イエス様は王様はこの馬ですね。ところがイエス様は今、ロバに乗ってエルサレムに入られる。その光景はとても不思議なものでした。皆さん、もしもイエス様が馬に乗って、これ結構私はロバの子ってこんなに大きくないな、もっと小さいんじゃないかなと思うんですけど、 しかしもしもイエス様が馬に乗ってエルサレムに入場したらどんな雰囲気でしょう。群衆はイエス様をこう見上げて、なんとかっこいい、凛々しい、ローマをやっつけてくれる勇ましい武将のように見たことでしょう。本当に期待が膨らむでしょう。ところがロバです。まだ誰も乗せたことがないひ弱なロバ。昔よく歌われた、教会でよく歌われた歌に、転ばの歌っていうのがあります。今では懐かしのメロディーになってしまいました。昔この教会にあったアルファエンドオメガがよくこの歌を歌っていてくれたのを思い出すのですけど、ロバの子なんだか悲しいというようなですね、とても悲しい寂しい始まりの歌なんですが、今日できればこの歌をですね、皆さんにご披露してもらいたいなとですね、かつてのアルファエンドオメガグループぐらいにですね、お願いしようと思いまして、ちょっとある方に話を持ちかけましたら、今はその歌じゃありませんと言われてしまいました。今は別のロバの歌らしいのです。私たちはロバの子。次の画面お願いします。これだったら子供たちもまた CS アワナのリーダーたちも歌えるでしょう。はい、知らない人はぜひですね、覚えてください。一緒に歌いましょう。子供たち大きな声でよろしくお願いします。よーい、はい。
私たちはロバの子です。馬のように速く走れない、ライオンのような力なんかない、ただのちっぽけなロバの子です。だけどあなた知っていますか、ロバが主のお役に立ったこと。イエス様を背中にお乗せして、エルサレムにお連れしたことを。走れなくても強くなくても、いつもイエス様がいてくれます。私たちはロバの子です。神様のために、神様のために働きます。
ありがとうございました。さあ、イエス様が転ばの背中に乗って行進される光景をぜひ想像してもらいたいのです。まあ想像しなくてもさっきずっと映像が出ていましたので、あれが飛びついちゃったと思うんですけど、私が思うに、足はほとんど地面につきそうです。いや、ついていたかもしれません。大人が子供の自転車を乗るみたいで、ペダルを漕ぐよりも足を地面で蹴った方が早いような感じです。ロバの子供に乗っているおられるイエス様の目線はどのあたりだと思います？馬に乗っていたら、みんな遥かにこう、上を仰ぎ見たでしょう。しかし、ロバの子に乗っているイエス様の目の高さはどれぐらいでしょう？群衆とほとんど同じか、もしかしたらもっと低いかもしれないのです。それに、ロバの子は、よろよろします。どう考えても、勇敢な武将の姿には映りません。これからローマの軍隊と戦って勝利を挙げてくれそうには見えないのです。イエス様は予言に従ってそんな格好で群衆の前を行進することによって、彼らが持っている期待と私がこれからしようとしていることは違うのだよという印象を強烈に与えたかったのでしょう。私は偉い人のようにふんぞり返り、人を見下ろして支配するようなものではなく、へりくだり、仕え、自らの命さえも差し出す、しもべの道を歩もうとしているんだ。そのことを示そうとして、わざわざ、そんなロバの子に乗っての入場をされたのではないでしょうか。それにしても、イエス様が、まだ誰も乗せたことのないロバの子を、主がおいでようなのですと名指しで 用いられたことは私たちにとって大きな励ましであり、チャレンジです。私たちはすぐに、私なんか何にもできない、賜物がない、若くてどうしようもない、老いぼれてもう役に立たない、弱さがあってとても用いられることなんか望めない。しかし、神様は決して無駄なことをなさらないお方です。命を司っておられるお方、何の目的も何の意味もなく、無駄に命を与え、命を保たせることのないお方です。私たちが今日生きている、いや、生かされているということは、そこに意味があり、目的があるということです。そして、すべての命あるものに向かって、主がおいでようなのですと、今日も呼びかけられているのです。先ほどのロバには持ち主がいました。他の箇所を見ると、どうも一頭のロバを二人が所有している。本当に貧しい人たちが半分半分というか共通で所有しているような、彼らにとっては大切な大切な貧しい人たちにとってロバは財産だったのでしょう。ところが、そこに、主がおいでようなのです、と言われると、彼らはどうぞと言いました。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは皆主のものである。詩編24編の一節にそうあります。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは皆主のものなのです。その言葉によれば、私たちもみんな、実は主のものなんだ。私たちの所有者は主のもので、私たちはただ管理を託されているだけ、預かっているだけ。ですから、ロバの所有者は主の御用です。主がお入り用ですと言うと、本物の所有者にどうぞ使ってくださいと差し出したわけです。私たちが、決して私はこんなに弱いので、賜物がないので、小さいので、弱さがあるので、老いぼれているので、何にもできません。と、言い逃れをしないようにと、神様はしばしば私たちよりもさらに弱い、いや、さらに弱さを抱えた方々を主の御用に用いて輝かせることをなさいます。口に筆を加えることしかできない星野富弘さんは、しかしその口から描き出した詩と絵によって一体どれだけの人々に勇気を与え、神様の栄光を表すために用いられているでしょう。瞬きしか自分の意志で動かすことはできない、そんな水野源蔵さんが、その瞬きによって紡ぎ出した数多くの詩によって、どれだけ大きな働きを成したことでしょう。天国に行ってしまったんですけど、俵米子さん、残された三本の指だけで、どれだけ多くの人々に生きるって素晴らしいということを訴え、生きる勇気を与えてきたことでしょう。問題は、自分に何ができるか、何があるかではないのです。主がお入り用ですという申し出に、はい、どうぞと自分を差し出すかどうかなのです。あなたをお入り用としてくださるお方は、決してあなたの人生をむちゃくちゃにしてしまう暴君ではありません。あなたの人生に将来と希望、平安を与えてくださる、あなたの持っている可能性を最高に伸ばして、驚くべき見業を成してくださる、愛に止まれる全能者のお方です。そんな主が私たちに今朝もあなたを主がお入りようとしているというのです。私は高校3年生の時にイエス様を信じ、その後で主からの挑戦を受けました。あなたを主がお入りようです。あなたの人生、あなた自身を私の働きのために私は用いたい。あなたの人生の手綱を私に渡しませんか。私はそんな主の申し出に、こんな 自分でも愛想が尽きるような私を入りようだと申し出てくださる、そのことにこの上もない名誉を感じ、嬉しく感じ、感謝に耐えなかったのです。それで高校3年生の1月にどうぞと人生の手綱を主に任せたのです。主に手綱を任せたと言ってもそうかっこよくはなくって、しばしばそれを主からもう一回取り戻して、自分勝手なことを幾度もしてしまった、苦々しい苦い思い出がいっぱいです。そして失敗し、つまずき、傷つき、傷つけて、そのたんびに悔い改めさせられ、また悔い改めに導かれるの歩みでした。しかしそうやって主に手綱を預けて、気がついたら北陸にいたのです。気がついたらこの内灘にこうやって今いるのです。本当に不思議でならないのです。これから先どうなるか誰もわかりません。私自身全くわかりません。手綱を握っておられるお方は私ではなくして向こうだからです。今日もこうやって御言葉を語らせていただきながら、私のこんな転ばの背中に乗っていてくださるイエス様を皆さんに指し示す、そんな働きをさせていただいているのです。しかしです、もしも私がずーっと自分の人生の手綱を自分自身で握って歩んできたとしたら、今どうなっていたんだろうとよく思います。本当に手綱を主に委ねてよかった。自分の手に手綱を握って、きっと居眠りしながら、あくびしながら、退屈でつまらない人生を送っていたに違いないからです。主は私たち一人一人に、あなたも主がお入り用なのです。ぜひお年寄りの方言わないでください。私はロバではなくして老婆ですなんて。いえ、老婆のロバでも老人のロバでも若いロバでもそんな言い訳いらないのです。主はすべての命ある私たちを、私の栄光のために、私の喜びのために入りようですと私たちに申し出ておられるのです。地上で主のお入りように用いていただき、地上での使命が終わったときどうなりますか。今度はなんと天で主がお入りようなのですと迎えてくださるのです。一週間前の日曜日の夜、このところで前夜式が、そして月曜日お葬式を行わせていただきました。鳥居兵一兄弟、わずか本当に一ヶ月足らずのクリスチャン生涯でした。ですけど本当にあの十字架上の強盗ではないですけど、最後の最後にそうやって天に挙げられた兄弟のことを思うとき、またあの一ヶ月の兄弟の素晴らしい笑顔や、またご家族、子供たちの証を聞くと、本当に豊かに主が彼を、短い間だったけど用いてくださり、そしてなんと最後は主がお入り用なのですと言って天に上げてくださった。私たちの人生も地上で主の入り用に用いていただき、私たちの死を迎えるとき天で入り用なのですと天に上げられる、なんと充実した地上での将来、生涯、そして永遠の未来でしょうか。今日あなたも主からの、主がお入り用なのですとの声を聞いて、主に自分を差し出しながら、また日々刻々、主やあなたのお入り用に私を用いてくださいと差し出しながら歩む生涯、またこの一週間でありましょう。お祈りしましょう。天のお父様、 この朝私たちに、よろよろしている黒馬の上に乗っておられるイエス様の本当にユーモラスな姿を見させていただき感謝をいたします。そんな黒馬を主がお入り用なのですと名指しで用いてくださったあなたは、今朝私たち一人一人にも、そうあなたが入り用なのだと声をかけてくださっていることをありがとうございます。神様、自分の思いのままに人生を生きる、それほど恐ろしい危険な愚かな生き方はありませんが、全知全能の知恵に満ち、愛に富み、真実のあなたに手綱を握っていただく人生ほど豊かな恵みにあふれた人生のないことを知っています。主よ、今朝私たち一人一人が心から、どうぞ私を用いてください、小さなこの黒馬をあなたに差し出しますと共に、あなたに自らを捧げる真の礼拝を捧げさせてください。今日から始まる一週間、お一人お一人が、私は小さなロバ、私は黒馬ですと自らを呼びながら、主に用いていただく幸いを味わう一週間とさせてくださるように感謝して、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。